この世に生まれさせてもらっただけでも無限の幸せじゃない。万病抱えて生まれても幸せなのよ。地獄に落ちて無限の苦痛を永遠に味わうことを思ったら、死な八苦の万病抱えてもね、それを消してもらえるんだったらありがたいっていうのは本当なのよ。心にマイナスのことをいっぱい溜め続けるとやっぱり地獄まで落ちるのよ、みんなね。それをプラスの言葉に変えていかないと幸せになれないっていう一つの勉強がある。プラスの言葉だけを積み重ねたら大丈夫よ。言葉通りにその通りの姿が出てくる、現実化するから、先にプラスの言葉を選び続けたりだけね。だからこのように現れたマイナスでも借金取りの姿やね、自分には借りがある、マイナスのことはいっぱいなんだっていうのを気づくためよね。だからあとは神様からプラスをもらって、そのプラスを加えたらいいだけよね。プラスを加えたらマイナス全部消えるから、神様からプラスを受ける練習ばっかりすればいいよね。みんな心が恩返しの心で与え尽くす心になってたらプラスばっかりになるんだけど、みんな自分さえ良かったらいいことでね、お金儲け考えてるじゃない。お金儲けっていうのはみんな借金なんよね。恩返しで与え尽くしてこそまともな生き方だけど、なんぼ働いてもお金儲けしたらみんな持続的な借金になるのね。儲けすぎはもっと大きい借金よね。それ以上にあぶく銭っていっぱいあるじゃない。そういうのは大きい氷の借金よね。それ必ず持続つけて返さんなんじゃない。だから儲けすぎたとこは必ず大損して、あと残るのは大きい借金だけっていうのがね、本当はそういう原理がそこにあるわけよね。それに早く気づかないと幸せに絶対なれないから。だからお金儲けばっかり考えたとか全部潰れていくのを見せてくれてるんじゃない、ね、これは間違ったお手本だよ、そういう真似を絶対したらダメだよっていうふうにね。だから安いお給料でもいいから一生懸命働いて人のために尽くしたら、必ずその人は幸せにしてもらえる、ね、だから外国でもね、例えば食料危機って言うけど、自分たちが食料を一生懸命働いて作らなかったからじゃん。外国から大量生産した安い食料手に入るからってね、自分たちが努力しなかったのよね。やっぱりそれは自分が悪いよね。人のせいにできないよね。いつまでも安いものを供給してくれるとは限らんじゃない。だから自分たちに必要なものは自分たちがしっかりと働いてそれを手に入れるようにしておかないと、それ間違ってくるよね。特に食べ物なんてね、一番大事な神様からの恵みじゃない。だから自分たちが神様に感謝して、大自然に感謝して、しっかりと休み流して働いて、それを手に入れないと、本当のありがたみも何もないじゃない。それさえしてたら食料不足なんて絶対起こらないよね。誰にも文句言わんで済むじゃない。神様に感謝するばっかりでいいのよね。だから必要なことにしっかりと心向けて、それを手に入れるためだって一生懸命働く方が大事なのよね。それがまた一番の喜び幸せなのよね。だから必要なことだけはしっかりと守らないとダメよ。自分の手でね、人任せにしてたら手に入らなくなるかもしれないよ。だから必要な食べ物は自分たちで作らないとね。
でも国の政策だからどうするか。
いや、国の政策はないよ。個人個人もやるよ。自分さえ良かったらブラックオリックへ手に入ったらってね、そんな考えだからよ。お金儲けだけ考えてるからよ、みんなね。一番大事なことはやっぱり自分たちで守るようにしないとね。週1回は野良仕事に出ないとダメね。竹仕事して汗を流すのがいいね。必要なもの全部でね、ただで分け合えばね、いいものをいっぱいもらえるじゃない。農薬なんか使わんで済むし、野菜植えてもね、蝶々が卵産んで青虫が出て葉っぱ食べるからって農薬かけるんでしょ。バカじゃない。蝶々を殺してしまってね、蝶々も可愛いじゃないね。ちょっとぐらい芽別穴開いてもいいじゃない。ね、食べさせてあげた方がいいじゃない。 人間だけのもんじゃないもんね。大自然の全てに施して仲良く生かし合えばいいのよね。だから今も消費者が悪いよね。綺麗なもんしか買わないなんて間違ってるしね。賞味期限来たら全部ほかすなんてバカや。昔の人はほかさなかったよね。カビが生えたらカビを取ってもう一回焼いてパンでも食べたんじゃない。まだ食べられるのに全部ほかしてるもんね今ね。それで食料危機なんか言ってたら笑われるわね。だから必要なものは有り余ってるよ。無駄に贅沢にほかしてしなかったら神様の恵みをそんな粗末にしてほかしたらバチ当たるわね。神様バチ当てないけども自分でバチを当てていくわね。だから食べ物なくなる方がいいのよ。大事に使うようになってくる。だから元の原点に戻ればみんな幸せつかめるのに。お金なんかいらんよ。お金なかったもね幸せになれるよ。まあね、使ってない田んぼや畑いっぱいあるじゃない。お金儲からんからって言うんだよ。必要なことだけは自分の手でしっかりと人任せにしてたら手に入らなくなる。必要なことだけは自分の手でしっかりと人任せにしてたら手に入らなくなる。必要なことだけは自分の手でしっかりと人任せにしてたら手に入らなくなる。必要なことだけは自分の手でしっかりと人任せにしてたら手に入らなくなる。必要なことだけは自分の手でしっかりと人任せにしてたら手に入らなくなる。感謝が最高の良薬。深い感謝をねいつも続けてたら病気になれないしどんどん若返るよね。年取ったから力がなくなるに違うよ。年取るほど元気になるのが本当の姿。年取って老けていくのは間違っているね。生き方が言葉がマイナスになってるから、ね、年取るほど若返ってくるとプラスのことは使ってるという証になるよ。神様のプレゼントはいつも新しいものを追加次へと与えてきてるという意味よね。だから新しいのを受けるほど幸せが大きくなるから、それを受けて幸せになれば神様も喜んでくれるよね。だから新しいものをどんどん受けないと神様を悲しませるよね。だから今どんだけ幸せが大きかっても神様もっと大きい幸せを受け取ってほしいと思ってるよね。だから過去を話してまた新たに大きい幸せを受け取らないと新たなる無限の無限の幸せが無限にいっぱい、こういう言葉で幸せを受け取るっていうのは永遠に新しい幸せになるでしょ。大きい幸せになるのね。幸せは絶対崩れないもんね。本当の正しいお祈りをさせてもらえるようになったら幸せになるから、みんないろんな問題抱えてるときはね、全部お祈りを教えてもらうチャンスよね。チャンスは与えてもらったのにね、お祈りに触れるチャンスをね。どんな問題もね、お祈りさえしたら全部消えるね。元から答えだけがあるね。幸せっていう姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決済みなんですね。感謝の心に戻れたら全部答えだけ受け取れる。どんな問題もお祈りさえしたら全部消える。元から答えだけがある。幸せっていう姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決済み。どんな問題もお祈りさえしたら全部消える。元から答えだけがある。幸せっていう姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決済み。どんな問題もお祈りさえしたら全部消える。元から答えだけがある。幸せっていう 姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決。どんな問題もお祈りさえしたら全部消える。元から答えだけある。幸せっていう姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決。どんな問題もお祈りさえしたら全部消える。元から答えだけある。幸せっていう姿は最初から与え続けてもらってるから、全ての問題はすでに解決。本を読むんでもね、本当は呼ぶっていうね、言葉で呼んでるのよね。ね、読んだもんがやってくるよね。だから自分の言葉で全部呼び寄せてるの、ね、言葉通りのものをね。だからその信念っていうのはもう磁石みたいなもんだから、同じものを引き寄せる全部ね。だから自分が何を選ぶかって自由意志で選べばいいだけね。今自由意志で選んだものがどんどん大きくなってくるね。だから信念を変えるのも自分よね。言葉さえ選んだらその言葉通りの信念にしていけるから。だから自分が全ての主人公、運命の支配者よね。誰かが自分を縛ってくるんじゃないんだよね。全部自分でちゃんとできる。誰の影響も受けない。神様からのプレゼントってね、自分がたくさんもらったら他の人の奪うんかって、そんなことないよね。また他の人がたくさんもらったら自分のが少なくなるかって、そんなことないよね。太陽で例えてみたらわかるじゃない。太陽の光、自分の受けてる光ね、自分だけの光じゃない。他の人らは別な光受けてるじゃない。同じ光受けてる人なんか誰もないじゃない。みんな違う光受け取ってる。覗いでいてお互いに奪い合ってるから、そんなこと絶対ないよね。違う光を与えてもらって、全部その人だけの光を受け取ってる。神様の光はもっと大きいよ。神様からどんだけ大きい幸せを受け取っても、その分を絶対奪ってないよ。なんぼ大きい幸せを受け取ってもいいのよね。また人から絶対奪われることはないよ。だから自分一人だけよ。自分がどれだけ神様から大きい幸せを受け取るかは自分の言葉次第よね。どんだけ大きい幸せを受け取ってもね、大丈夫よ。人の奪わないし、人から絶対奪われることない。だから言葉で定めて神様から呼び出せばいいですね。